こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にごちそうを、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。約1ヶ月ぶりの微笑みの魔法の配信となりました。自分の声が出なくなって配信をしなかったのは初めてというか、生まれてこの方あんなに声が出なくなったことはないというような体験をしました。だいぶ良くなり、先日ですね、20日ぶりぐらいに声を出すセッションをいたしましたけれど、やっぱり楽しいですね。ほっとしました。まだ 75% っていう感じではありますけれども、本当に全く声が出なくて、なんていうんですかね、息を吸ったり吐いたりする音は出るけれども、それが音にならないっていうような、しかもすごく長くって、全く声が出ない感覚だとか、2週間は全く声が出なかったので、意外にね、都会ではこうなんかお話ししなくても便利になってるからって言うけれど、いや実際コンビニに行く時でもこうありがとうございますとかっていうことも声にならないと、とっても不便ですし、ファーストフードみたいなところでも、例えばコーヒー、指さしたとしても S ですか M ですか L ですかって言われた時に声が出ないので指さしてとか、意外とやっぱり声ってこんなにたくさんこう使うんだなっていうか、改めて感じました。もうそしてもう電話ができないんですよ、全然。なのでどこか何かを予約したいなと思ってても、電話ではできない。まあ今はね、メールとかいろいろなさまざまなツールがありますけれども、やっぱり声が出ないっていうのは不便だなと思いつつ、でもどこかもう出ないんだから仕方ないと思い、どこか降参してこう早く出るようにというよりも、とにかくこの無音の世界とか、自分から何か音が出ないっていう世界を受け入れようみたいな感じで、そんな困難をしてて、結構長引いてしまったんですけど、主治医の先生はですね、もう一日も早く仕事に復帰させようと思って、すごくいろいろ本当に丁寧に説明をしてくれたり、お薬を処方してくれたりとかいろいろしていまして、最初6日間くらいお薬をいただいて、結構強い薬とかも出たんですけれど、それでそのお薬がなくなって次に行った時も全然声が出なかったので、もう先生はもうすごくね、あ申し訳ないみたいな感じなんですね。でも申し訳ないというか、直すのは私だしなみたいな、そんなに声が出なかったらもうさぞストレスでしょうみたいなことをおっしゃってくださったんですけども、でも仕方ないですっていうふうに内緒話のような声言いましたら、随分そんな寛容でらっしゃいますねっていうふうに言われたんですけど、きっと多分もう現役の方っていうのはもう本当に熱を押してでも会社に行くっていうようなね、日本人はもうとっても真面目なので、おかげさまで私はそういう働き方をしてなくて、こんなにわがままにさせてもらっているっていうこともあって、本当にそれも含めてすごくありがたいなっていうふうに思いました。そして別に予言してたわけではないですけれども、4月はね、メールオラクルの限定セッションを最初から予定しておりました。そのおかげでというか、いいタイミングで声が出なくてもメールでのやり取りでセッションさせていただき、もうこのセッションは去年もそうですし、実は通年やってるんですけれども、いつもの私のカウンセリングスタイルというかセラピースタイルとはちょっと違う色合いっていうんですかね、っていう風にやっていて、ちょっと私なりのひそやかなチャレンジなんですね。普段対面でやりますとお互いこう言葉でやり取りできますし、私が投げかけたことに対してお客様から、またそれはこうですよっていうようなお話を伺えたりとか、反応を見ながらとか、 より多くのこう情報を交換できますので、いろいろな時間を使っていくとおかしいですけど、その現実的なこの3次元的な時間の使い方、4次元5次元とかもっととかっていうようなセラピーをするんですけど、メールというある意味限定されたツールの中でどこまで伝えたいことが伝えられるかなっていうチャレンジでもあり、カウンセリングにおいてはクライアントさんがこういろいろ私にあですよこうですよっていう中で、ご自身の口から出てくる言葉で気づきを得ていただきたいっていう、そういうこともあって、非常にこう引き出す系のっていうかね、ご本人の中からいろいろ出していくっていう、で自分から出たものに気づいていくっていうかね、クライアントさん自身が、でそういうスタイルをしてたんですけど、メールはそういったことがちょっと難しいっていうかね、そのツールの性質上ですので、どちらかというと非常にリーディングといいますか、鑑定に近いような結局具体的な、形や結構強い指摘っていうことをしています。なのでタイトルがメールオラクルっていう感じで、オラクルみたいな、なんかもっとこう、あなたは光に包まれていますみたいな、全て大丈夫です的な、なんかそんなのが来るのかなっていう風に想像した方もいらっしゃったと思うんですけど、去年もそうですし、今年もそうなんですけど、結構びっくりされるっていうか、ある方はこう読み手がね、文章を読み解いて、そして感じて理解するようなものが届くのかなっていう風に思ってたら、こんなにはっきりとしたオラクルが届いたのでびっくりしましたとかっていうような声も今年もいただいています。去年も、申し込んでくださった方で、今年もっていう方は多分慣れてると思うんですけど、なんかいつもと違う感じで来るなみたいなことなんですけれども、もう私の、ある種のチャレンジ、あですよこうですよとか、自分が見えたこととか、このままでいくとこうですよみたいな、でこれはこういう風にするといいですよみたいなことをカウンセリングの現場では、ケースバイケースですけれども、できるだけ言わないように、ご本人の中で自然な流れの中でそれがこう育っていって、そういう流れに入っていくようにっていうようなことを最も重要としていたんですけれども、なんかね、私もその時間っていう概念がすごく早くなっていますし、もし何か私から言葉を通じて何かをお伝えすることによって、それがその人の思っていることをより早く現実化することであったり、より充実したこととか、これは絶対に気づかなければいけないということに気づけたりということができるのであれば、私からそれを指摘するということをしてもいいんじゃないかなっていう許可が自分の中で降りたのかなっていう気がしています。カウンセリング、セラピーで、それぞれ、そういったことが必要な時もありますし、ご自身の、中でもっと熟成していくということが必要なこともありますので、対面に関しては私あんまり考えてやらないで、本当にエネルギーを見ながらやっているので、本当にお一人お一人違いますけれども、意識としてはどんどん、できれば具体的にいろいろこれはこうだよっていう風なスタイルに、シフトして、いきたいなっていう風に思えるように、やりましたね。そういう意味で、今年も声が出ない中、メールオラクルとっても楽しませていただきました。ありがとうございます。そしてまた、ね、メールオラクル通年やってますけども、料金が違います。1件2万円で、通常やっているんですけれども、1件1万5千円で、4月いっぱいは受け付けておりますので、ご興味ある方、これに関してはどうなんだろうなとか、なんか聞いてみたいなということがありましたら、ぜひ、どうぞお待ちしております。でたくさんいろいろご感想等々いただいております。本当にありがとうございます。男性の方、メールオラクル読ませていただきました。とてもありがたく感じております。全てズバリなので圧巻ですっていう風なご ご感想で、まあ、その後も本当に大きい変化の中で、かなり人生の中でも大きいターニングポイントで、本当にすごくご自身で決断して、行動してっていうことをされてるなっていうことを感じました。それってなんか自分が思い願うことであったとしても、実際それを決断してやっぱり行動していくのって、やはり大変なことなんですよ。それがどんなにこういいことであっても、でいいことであっても 100% 良くて何のリスクもないっていうことって実際なくって、そんな中で新しい選択ができるっていうのは本当にすごいことだなっていうふうに、感じましたね。で何度かやり取りさせていただいて、私も、そうやって具体的なアドバイスはさせていただきましたけども、実際行動して動いていろんなことをなさってるのがご本人って本当に間違いがないので、なんかすごいなっていうふうに、純粋に思いましたし、これからますます楽しみだなっていうふうに、感じました。そうしましたら、見ていてくださいっていうふうに、おっしゃってくださって、それがねすごく嬉しかったですね。本当になんかこの仕事をしていて、どうあれ魂の望んでいること、そして自分がこうやっていきたいんだよね、ぶっちゃけねみたいな、そこに向かって、行かれることをお手伝いできたら本当に、楽しいです、嬉しいですっていう感じですね。そして、内容的なものはこうお話ししませんけれどもね、そのメールオラクルの後にガツンと強烈な気づきがあったというご感想をいただきました。本当に自分自身にね降参せざるを得ないという感じの気づき でそういった気づきってあまりに自分自身にとって大きいんですけど、それを言葉にしたところでちょっと人に伝わりづらいというか、なんかうんみたいな、なんか普通のことのように感じるようなことなんですね。ものすごく大きい気づきっていうのは。でも彼女のその気づきって、それがどれだけ彼女にとって大きいのかっていうのはもう本当にものすごくこう胸が震えるほどこう感動しましたし、なんか彼女のその気づきを受け入れたなんていうか凄さっていうのを本当に強く強く感じました。メールもね、エネルギーもね感じますよね。周りは何も変わらないし、ね、自分が変わったわけじゃないっておっしゃるのね。だけど今までと同じ景色を見てるはずが何かが違うんだって、そう気づけただけでまた明日から生きていけそうな気がしますっておっしゃってましたね。その方もね、顔を上げて歩きますというその言葉がなんかすっごく光って見えて嬉しいなっていうふうに思います。潜在意識レベルの気づきっていうものはですね、自分が意識できることなんですけども、その彼女とか彼らのような気づきっていうのは潜在意識レベルっていうところ、自分の人生プログラミングまでに影響を及ぼすような気づきなんですね。それは本当にある種言葉にするととても地味なんだけれど、ものすごく大きくて、実際その方の人生を動かしていくようなものなんですね。もうカウンセリングとかいろんなセラピーとかそういう癒し系のことが、かなりメジャーになってきまして、こう私こんなことに気づきましたみたいなことが SNS でもこう見られるようなこう時代になってきましたけど、いわゆるめっちゃ映えてる気づきって結構薄かったりすることもあります。ケースバイケースですけれどもね。だから他の人のこう映える気づきに振り回されないで、本当に自分の人に言ってもこう分かってもらえないかもしれないけど、とも自分にとってこうすごく大事な気づきっていうのを本当に大切にしてほしいなっていうふうに思いますし、私にはそれが薄っぺらい気づきなのか、その人の根底に関するような気づきなのかっていうのはちゃんと伝わりますので、そういう意味で安心して 怖いかな。なんか、うん、人生の大事な節目の時には、あの、何か私にできることがあったらお手伝いさせていただきたいなっていうふうに思いました。そして、3月31日ですね、もう全く声が出ない中、うちの夫を通訳にというか、ちょっとゴージャスな魔女スクール最終日だったんですけれども、魔女スクールが、東京クラスも3月で、福島クラスも3月で、終わりまして、たくさんのスクールでのね、いろんな論文ご感想をいただいて、私のブログの方でも、ご紹介させていただいてますけれどもね、本当に同じ内容でそれぞれ、変化や何を受け取ったのかっていうのは本当それぞれ違うんですけどもね、本当に能動的に学ばないと、あの、もったいないあのクラスです。そこと、あとは自分の意識している部分だけではなくて、意識してなかった部分に関しても、さまざまないろんなことが起こっている全10回のクラスですので、ぜひね、あの、5月から東京クラスと仙台クラスを開講するという予定でおりますので、ぜひお申し込みをお待ちしてますね。そして、ご感想もポッドキャスト用にいただきました。あの、私は魔女スクールを受講して本当に人生が変わりました。スクールが終わってからも気づきや学びが続き、日々喜びで満たされていくようですっていうようなお声をいただいています。それもなんかキャピキャピしたような感じの喜びではなく、ありとあらゆる喜びっていうのを自分の中で感じられるようになったっていうことなんじゃないかなっていうふうに思っています。外側から見たら、よりその人らしくなっているけど、そんな大きく変わったかどうかっていうのは表面的に見えるわけではないけど、何か違うみたいな、なんかそんな感じではないかなっていうふうに思います。先日も、私がもし魔女スクール受けてなかったらというようなお話で、あの、本当にこう喜んでいただきまして、すごく嬉しかったですね。ある種ね、自分のことじゃないわけですから、その人がいい人生を歩もうと、苦しい人生を歩もうと、私がどうこうできる問題ではないし、私のことではないんですけれども、やはり、誰かが本当に幸せを感じながらとか、喜びを感じながら生きているというのは、あの、本当に無条件に嬉しいものだなっていう風に感じますね。本当にたくさん の、 あの方が、ここからこんな風に変わっていくんだというような現場を見させていただいて、私今年15年になるんですよね、この仕事始めてから。本当にあっという間なんですけれども、なんかもう変態ですね。もう本当にそういうのが好きなんです。ですから、いろんな、ね、ツールでカウンセリングもそうですし、いろんなセラピーと講座とかもそうですし、私宝石の方も、やってまして、もう本当にいろんな不思議なことが起きて、本当に分かりやすくいろんないいことが起こったりとかっていう場面に触れさせていただいて、もう本当ありがたいばかりです。あの、講座もそうですし、セラピーもそうですし、まあ、宝石とか、宝石だけじゃないんですけどね、特に波動系のものっていうのは、誰からあの受け取るかっていうのが非常に重要で、それを思うと、昔ですね、この仕事を始めてから、ある医学部生の男の方ですね、その頃まだ学生さんだったんだけど、エネルギーワークのね、あの、霊気なんだけど、あの、講座を受けに来てくださったんですね。だったら、もう本当に、まあ、彼は科学者なので、もう本当にいろいろな視点で、そのエネルギーがどういうふうに流れるのかと、どういうふうに作用するのか、それをそうしなかった時はどうなるんだろうみたいなことを、本当にご自身の中で実験しながら実行してくださったんですけど、その、クラスの中で彼が言ったことが、本当にこう、あ、そうなんだっていうふうにちょっと感動したんですけれど、あの、彼がね、こう今医学を学んでいて、あの、教授が 薬を処方するときに、ただその症状だけを見たら薬なんて効かないんだ、ね、頭が痛いからはいそういう痛み止めとかね、なんかそういうような処方をしたらその薬は効かないんだと、ちょっと患者さんを見なさい、患者さんがどうしてその症状を持っているのか、どうしてその痛みを感じるのかっていうことをちゃんと見て処方すると、それがたとえその同じ薬だっても全然効き方が違うんだっていうようなことを話したって、そこに彼はすごく感銘を受けたっていう話をしてくださったんですね。すごくないですかこの話。でもみんなピンときますよね。例えば同じ薬、例えばバファリンだとしましょうあるお医者さんからバファリンをこう処方されて飲みましたと、まあ効かないことはないけどちょっとまあまあな感じで、同じ処方でこの先生から言ったら、なんかすごく良くなる感じ、すごくいい感じで良くなる感じっていうのってありますよね。複数の先生からこう処方してもらうとそれがすごく分かったりするんですけど、ちょっと不思議なことですよね。お薬自体の成分は変わらないのに、そうやってそのどんな風に作用するかっていうのが変わってくるっていうね、まあ何でもそうなんだと思いますね。でその彼はもちろん医師になり、それで今は某大学病院で、彼は専門は他でもう本当エリートだったんだけど、いろんなことで精神科にのお医者さんになったんですよね。すごいですね。何か本当にそういう志ある方がこう寄り添っていくってこうすごいなっていうふうに思った次第です今年は私もいろいろ体調不良もありつつも、なんか好きなことだけやらせてもらってありがたいばかり、自分の中で、ますます時間を大切に、自分をいたわる時間もきっともっと必要なんでしょう。それでもっといいものが自分の中から生み出されるような環境を、そして時間と、なんかそんな風にしていけたらなっていう風に、感じています。本当にいいご縁に恵まれてありがたいばかり、本当にありがとうございます。それでは天秤座満月のメッセージをお伝えします。美しいものに触れたとき、何か深遠なもの、そして自分の知っていたはずなのに未知のものに触れたような感覚、それは拡大が起きます。美しいもの、そして最も醜いものは、そういった、崩壊とそして広がりを生み出すものです。今そのすべての要素がすぐ近くに、すべて、光のもとにさらされています。その中でさまざまな流れがあり、その流れの中であなたはどの流れに乗るのか、それを自身で決めることができます。流れをつかみ、そこに、乗ってください。あなたがするのは、選ぶことだけなんです。その流れはあなたの新しい創造、クリエイティビティですね、それにつなげてくれます。そんな時期、最も美しいもの、もしくは、醜いもの、今あなたが見たいものを見、流れに乗っていく、新しい創造のために。 はい、ありがとうございます。本編でもお話ししましたけれども、メールオラクルは4月いっぱい、そして5月から、魔女スクール東京と仙台を開講します。でゴールデンウィーク中にスピリチュアル心理学講座もございます。できればスピリチュアル心理学講座、先に受けといた方が、まあ、絶対いいですので、ぜひお時間が合う方ご受講ください。またスピリチュアル心理学講座を受けてないよという方はぜひご相談くださいませ。個別でも行っておりますのでね、今年は10連休のゴールデンウィークに向かってますけど、まだね新しい生活、慣れてきて疲れも出る頃です。皆様もどうぞご自愛くださいませ。それでは、皆様に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。